箴言の3章の1節から6節まで。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に納めよ。そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるだろう。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の中の板に書き記しがよい。そうすれば神と人の目に好意を得、成功するであろう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。まだ高校生だった時に、その頃はまだ老人ホームと言ってましたけども、そこにボランティア行ったことがあります。ボランティアといっても初めての経験だったので、学生たちと10人ぐらいで行ったんですね。で、何していいか分からずにですね、いろいろやってたらですね、おじいちゃんにですね、いらん世話すんなって言われてですね、怒られたんですね。で、僕らはですね、高校生だったから、なんかしなければならないとかですね、誰かに伝えたいという熱心さはあったと思いますけども、しかしですね、してあげるっていうような感覚だったんだろうなと思うんですね。ね、で、そういうしてあげるって思いから抜け出せなくなって、多分ですね、余計なことするな、いらん世話するなって言われたんじゃないかなと、今にして思えばですね、そう思います。ですから、使えるってことは本当に難しいことなんだなと今思っています。パウロは互いに使い合いなさいというふうに教えています。互いに付き合うというのは決してしてあげるってだけの関係ではないんだな。パウロが互いに使い合いなさいっていう時にはですね、やっぱり私たちは神様がですね、私たちを使ってくださる、神様にお互いが使えている、そのことを忘れずにですね、お互いをですね、共に使い合っていくことが必要なんだろうなというふうに思います。そういうことがですね、実は神様から教えられているですね、道なんだろうなと思います。ともするとですね、私たちは神様の道だと思ってですね、自分の道を歩いていきますけど、でも神様の道っていうのは違うところにですね、まっすぐに伸びているような気もしてならないなと思います。今日から少し旧約聖書の箴言をですね、読んでいこうかなというふうに思っています。箴言というのはですね、我が子よという呼びかけに始まるお父さんの教えみたいなものです。全体的に言うとですね、子どもの特育とか教育、そういう主要な責任はですね、多分旧約聖書は父親にあったのでしょう。なので、父親がですね、子どもに教えるということで、この箴言は書かれているというふうに思います。この章もですね、何々するな、何々せよっていう命令の言葉がたくさん出てきます。しかし、なぜそれをするのかっていう結論だけはですね、きちっとですね、父親によって述べられています。今日の結論はですね、神様を信頼し共に歩む、それが神様が与えられたまっすぐな道だという、そういうことなのでしょう。昨日夜ですね、放浪の詩人と言われたですね、種田三等家の本をちょっと読んでたんですね。意外と好きなんですよね。なんとも言えないですね、なんでしょうね、漢字が。で、種田三等家って興味を持ったのは山口県のですね、徳山にいた時ですね。抱負が彼の出身地なので、よく出身地に行って、区碑がいっぱい立ってたので、それを眺めながらですね、回っていたんですね。で、彼の中の句にですね、いくつかですね、まっすぐっていう言葉が作られている句がですね、いくつか出てくるんですね。例えばですね、まっすぐな道で寂しいっていうのがですね、なんとなくわかるんですよね。まっすぐな道で寂しいとかですね、あと別れてきた道がまっすぐとかですね、まっすぐってつく句がですね、いくつかあります。三等家っていうのはですね、まっすぐっていうのの中にいて何をこう見てたんだろうな、寂しいという気持ちを見てたのかですね、自分はまっすぐに生きれないっていうところを見てたのか、でもまっすぐに生きていきたいっていうのを見てたのか、どうかですね、わからないですね。で、別れてきた道がまっすぐ というのはですね、やっぱり振り返った時にその道はまっすぐだったということかもしれないなというふうに思っています。このまっすぐに放浪で生きた三等間の人生の厳しさとか、その同時に、清らかさっていうのもちょっと感じることがあるんですね。そう思うとですね、神様の道にまっすぐっていうのはそんなに温かいものとか優しいものとかではないんだろうな。本当はですね、厳しいものでですね、しかしそれを多分人間が歩んでいこうとする、そこにですね、神様の豊かな祝福があるんだろうなというふうに思います。まっすぐに生きることのできない自分との戦いっていうのが常に私たちはあるんだろうというふうに思います。箴言の作者は常に主を覚えてあなたの道を歩けと言うんでいます。そういうふうに教えています。私たちは人生の道を歩くときに自分一人で歩くことは本当に大変困難だと思います。一人で歩こうとするから私たちはまっすぐに歩けないのでしょう。だとするとですね、共に歩く人を必要としている。その人がまっすぐに歩けばですね、私たちもまっすぐに歩くことができる。それをですね、多分主に常に主を覚えてっていうのはイエス・キリストがあなたの共にいて一緒に歩いているよという、そのことを覚えよっていう、そういうことになるのだというふうに思います。イエス様と歩く道っていうのはおのずにまっすぐになっていくって、そのことをですね、私たちは迷わずにですね、御言葉を聞きながらその道を歩んでいくものになりたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も主の道が私たちの前に備えられ、その道がまっすぐであることを教えてくださいました。どうか私たち一人一人では自分ではまっすぐに道を歩くことができませんが、主が共にいてくださり、御言葉を通して私たちの歩いてきた道をまっすぐとしてください。今日も大江教会、宇都教会に通う信者求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。病のどこにある人たち、絶望に追い込まれている人たちがいたら、どうかその人の傍らに立ってあなたが御言葉を与え、そして平安を与えてください。今日も一日与えた働きをなすためにあなたの豊かな聖霊の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。